皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジュアルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日のテーマはですね、ちょうど20年前ですね、僕はワシントンで、ブルッキンズ研究所客員研究員、そして、ジョージワシントン大学の客員研究員を経てアメリカン大学の客員研究員として、ちょうど、ジャパン・チャイナ・ US という講座をですね担当して、約150人ぐらいのネイティブの学生アメリカ人がおられて、そこで3時間連続の講義をですね週1回やらなければいけないということで、めちゃくちゃプレッシャーがあって、で、それほぼ忘れてたんですけども、僕結構マメな性格で、もうこの半世紀ぐらい毎日ではないけれども割と日記を書き続けてて、その時のワシントン時代のちょうど20年前、2004年2005年ぐらいの日記を読んでたら、ジャパン・チャイナ・ US という講義を行ってて、明日講義があると。で、そのためのアウトラインなりですね、そのノートに書いてて、その時書いたのがですね、二項二定ということを書いてて、二項っていうのは2つこの太平洋を挟んでアメリカと中国が、すごくこう伸びていってると。でロシアと日本が、もう全然下がってきてると、二項二定という言葉、書いてて、今こういうことを忘れてて、当然今ロシアが、ウクライナに侵攻してから、ロシア経済は、これはあの 軍事力による、ケインズというか有効需要で、ちょっとよくなってるように、伸びてるように見えてるけれどもですね、資源が高騰してるんでロシア経済ちょっといいように見えてるけども、実は全然そうでもないと、完全に、ロシアは下がってると。で中国も現在においてはですね、不動産の不況とか思ったより株も暴落したりですね、中国も少子化が進んできたりですね、高齢化が進んできたりして、もうピークの中国なくて、だんだん、経済成長が、だんだん落ちてきてると、5%、4% なり、一時は 7%、8% となって落ちてきてると。で、そういう状況、韓国は今ちょっとどうかな、少子高齢化がすごく進んでますけれども、いいかもしれないという、ちょうど20年前、アメリカと中国が良かって、ロシアと日本がダメと言いますけども、現在においてもアメリカの AI、生成型あるいは半導体で、もう株価、日本の株価がですね4万円超えたと、特に今年に入ってからものすごく株は伸びてるけれども、これは別に日本人が買ってるわけなくって、アラブ、世界のそういうところから円安、あるいはこれから日本は、伸びるだろうと、半導体とかですね、台湾の半導、セミコンダクター TSMC ですね、もうそういう熊本に作ったり、そういうふうな、ありますけれども、しかし GDP というのは付加価値の総和でありまして、本当に付加価値が上がってるかということ、いろんな起業家の話を聞いたり、大学もそうですけれども、本当にみんな昔のようにすごくこう働いて結果を出してるかというと、なんかそんな感じがしなくてですね、円安の影響でこう一時的、あるいはインバウンド外国人から見ればですね、今のこの円安と、日本のこの、デフレがずっと続いてきたんで、ちょっと今インフレになりつつありますけれども、全然実質的な、所得が上がってないとかですね、そういうことからいけば、我々その豊かさを全然享受できなくても、本当に外国人観光客から見ればですね、もうパラダイスのような、こう状況になっているとでいうのを、今アジア太平洋を挟んで見ればですね、アメリカも大統領選挙でほぼトランプっていう、もしトラどころかほぼトランプ 大統領に、まあ、なる可能性がだいぶ出てきたり、まあ、バイデン大統領も高齢、ということと、まあ、いろんな、外交政策もそうだし、まあ、アメリカ自体の、そのパワーも落ちてきたと。で、民主主義国家対権威主義国家という動きがあって、その対抗、まあ、ロシア中国を中心としたそういう勢力の対抗もあるけれども、実はグローバルサウスという新たな、まあまあ、インドアフリカ諸国もそうですけども、そういう人口がすごく伸びているところの台頭によって、大きく、国際情勢が変わろうとしていると、このアジア太平洋において、その勢力均衡型の新たなパラダイムシフトが起こるとしていると、まあ、韓国、まあ、北朝鮮もロシアと組みながら軍事力がすごく強いと、まあ、中国経済はさっき良くないと言っても、まあ、軍事力に関しては、まあ、想像以上に強いかもしれないと。でアメリカがモンロー主義的でアメリカファーストということで、安全保障の観点でここであんまり、こう東アジアに対して、本当に影響力を与えるかというと、まあ、影響力アメリカを与えるとすると、それなりの日本が負担をしなければいけないという、まあ、トランプ大統領になればもうそうなのほぼ確実で、この安全保障安全は、ただでなくって、それ相当のお金がかかってくると、まあ、そこで、ビジネスとして、軍事産業もできるという、まあ、それで GDP が増えるという考え方あるかも分からないですけれども、しかし、僕はですね、今ここ来てたらやっぱり明治維新からの150年の動き見れば、前半日本は、富国強兵で、軍事力をやってきて、まあ、ある程度日本はそれ成功したけれども、戦争に負けて、後半は本当に、まあ、平和国家憲法9条もあって、しかし積極的な平和主義という、まあ、積極的な平和主義って、何かで考えたら、僕はやっぱり予防外交とか紛争が、紛争を未然に防ぐという、まあ、経済協力とかですね、まあ、ジョン・ケネディが言ったアメリカンピースコー平和部隊もそうですけれども、やっぱりその、ボランティア精神を持ちながら地球駅という、全ての人々がハッピーになるようなこう運用しなければいけないというのは、もう僕の本当のテーゼというか、まあ、それ一番思ってますけれども、しかしそうは言うものの、勢力均衡型ということを考えると、この東アジア、まあ、北東アジアにおいてはですね、アメリカの関与が減ってきたですね、この勢力均衡化でいくと、やっぱり日本が、まあ、北朝鮮ロシア中国対抗するためには、まあ、韓国と、まあ、日本をもっと組みながらですね、あるいはオーストラリア、あるいは、自由で開かれたインド太平洋戦略ということありますけども、まあ、そこを強化しながら、そして同時に、ニトベイナゾーが言われたようにアジア太平洋の架け橋になると、このまあ、それ理想かも分からないですけども、もういろんなこう要素が出てきて、現実主義と理想主義の中でどうしたらいいかという、これから本当に複雑な、なかなか答えが出ない、そういう状況になりつつあるんですけれども、しかし、もう一度僕の本当に原点は、これ毎回のように言ってますけれども、やっぱり坂本龍馬が好きで、龍馬ならどうするかっていうのが、まあ、僕のいつもの原点で、薩長同盟のように、異なる国々の共通の利益の合致点を見出すと、勢力均衡のパラダイムシフトが、ここ大きく北東アジアなり、まあ、これ、まあ、地球全体かってもですね、その中でまあ、日本の国益も大事ですけれども、地球益というか、まあ、あの個人を守るとか、まあ、いろんなことありますけど、それをうまく、どうするかという、だから個人一人一人がやっぱり自分の頭で考えて、多くの文献を読んで、多くの人の話を聞いて、まあ、現実主義と理想主義を組み合わせて、まあ、自分はどうすべきであると、一人一人が、どうすべきかということをですね、 考える時期に来てるんかなというふうに、思います。でいくらいろんな文献読んでも経営学も外交安全保障も哲学も歴史も読んでもですね、結局やっぱり自分の、まあ、前回でも言いましたように自分の意思とか自分がどうしたいっていう、それも、まあ、主観的っていうか客観的にそれぞれが、力を合わせて、まあ、サムシング・グレートというか宇宙の目的の中で、蓄益を考えて自分の内なる道徳律っていうか、それぞれがやっぱりサムシング・グレートの中から来てる自分が持ってる何かを思う存分発揮できる、そうすることによって、道がですね、個人一人一人の道も開けるし、地域国家あるいは地球環境問題とか、全部のこう考えが広がるんではないだろうかと、まあ、あの国連の SDGs ですね、サステナブルデベロップメントゴールでもありますように、僕は常に5つの P という、P、人間ですね、人間中心とした people 人々、そして、プロスペリティ繁栄ですね、まあ、場合によってはベーシックインカムのような、歯医者になっても、そこそこ生きていけるようなそういうものがあったり、経済的繁栄ですね、そしてパートナーシップという、これはコモンズというか、あんまり競争ばっかりするより、社会的共通資本というか、共通の何かがあったり、そしてピースという、平和をこう追求していくと、まあそのようなですね、そして地球環境問題プラネットというか、地球規模の考えで地球全体のために貢献していくというその、まあ、5つの P ですね、そういう考えが大事かなというふうに思ったりします。今日はですね、あのたまたま20年前にアメリカン大学で教えてる時にジャパン・チャイナ・ USU サブジェクトなんですけども、その時もう本当に今ずっと忘れたことなんですけれども、二項二定という、アメリカと中国が上昇して日本とロシアが確保していると、しかし現在の問題を見ると、ロシアは大きく、まあ、ウクライナ侵攻によって失敗して地位が低下したと、で日本は、それこそ株価もずっと低かったのに、まあ、ここに来て株価上がってるけども、実は日本の持続ではないかもしれないと、中国もいろんな問題抱えていると、アメリカ内部も多くの問題あるということで、本当に20年前と比べて大きく、この、アジア太平洋国際情勢変化していると、そんな中でやっぱり座標軸なり、自分の意思を持ってやっていく、でそれを個人の、意思ウィル、志で動かしていくということが大切だろうと、まあ、改めて、そういう考えを持ってますということで、今日のまた、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、中野保つ、大阪学院大学国際センター所長の一人言でした。どうもありがとうございました。